この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常をセキュララに売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆さんこんばん。ワンダフォー
ワンダフォー。
2024年3月30日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。ちょっとね、私
ない
しばらくお風邪をひいておりましたけれども、
はい、ねえ、
そうなんですよ、まあ今ね、治りつつありますけれども、
はいはい、
まあね、治りかけの時ってね、なんかね、妙なね、多幸感があるんですよ。大いに幸せに感じるって感じ。
ああ、そう、
なんかこう、はい、なんか出てる気がする、これホルモンかなんか
怖い。だからなんかさ、普通にさ、あ、なんかご飯食べられるようになって幸せとかさ、なんか安心して寝れるようになって幸せとかじゃないってことですよ。
とかじゃなくて、なんかね、はい、ふわふわ、ふわふわ幸せだなって、幸せだなっていうか、なんかこうふわふわ
気持ちいいみたいな。
うん、そう、気持ちいいって感じ。どっちかって気持ちいいって感じ。
ちょっと味わったことないですね。俺は
ないっしょ、ね、この世界に来るためにはね、風邪をひかないといけません。
あ、ちょっと風邪ひかなくてですね、本当に。
素晴らしいよね、のんちゃんね。
マジ風邪ひかんな、
うん、私もね、風邪ひかないことがね、なんか唯一の誇りだったんですけども、なんかね、そう、ちょっとね、半年前にもさ、一回さ、コロティンやってるしさ、
コロティンね、
今回はよくわかんないウイルスに感染したのかわかんないけど、ちょっとね、高熱がまた出まして、
ねえ、
ということで今多幸感を味わっております。
ちょっと怖いですけれども、一緒にやるのが。
はい、大丈夫、はいはいはい、大丈夫。
あ、よかったよかった、はい、じゃあちょっと私からも一個お知らせしていいです
か。どうぞどうぞ。
はいはいはい、あの明日31日ですね、日曜日、
そうですね、
31日日曜日の夜8時ぐらいからですね、あのジョイジョイライフのゆかさんとインスタライブをやる予定でございます。
お、いいね、
はい、婚活とか恋活とかそのあたりの話をね、ゆかさんはあの絶賛結婚相談所に 入会中なので、まあ、そのあたりのお話とか聞いてみたいなっていうので、
いいですね、
はい、ちょっとインスタライブのコラボをさせていただきますので、ちょっとフォローしていただけると大変幸いでございます、ぜひお時間がある方は見に来てください。
ちょっとね、あのティップスを知りたいね、ヒントアドバイスを。
いや、どんなもんなのかめっちゃ気になるからさ、
ねえ、
ね、そのジョイジョイさんの方でも話してはいるけど、なんかその近況をね、あのお聞きできることということで、非常に貴重な機会です。
そうですね、
はい、はい、そんな感じなので、よかったらフォローして待っていてください。
はい
はい、それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。それでは本日のテーマに参りたいと思います。
はい、
本日のテーマは理想的なケアの仕方され方、です。
はいはいはい、
ちょっとね、私があのしばらく寝込んでいたっていうこともありまして、ケアこうされたいなとかね、
はいはい、
自分だったらこうしてあげるなとかっていうのを考えるきっかけになりましたので。
なるほど、いたわられ方、はい、いたわり方みたいな。
そうですね、
はいはい、
まあでも言うて、あのもうね、一人暮らしももう10年近くありまして、あの そうですね、そんなね、寝込む時でね、あの人の助けがとかっていうことはないんですけれども、
うん、
はい、もうあの私は今回も寝込む前にちゃんと買うものを買って、あのチキンスープも作って、
あ、偉い、
もういつ、ね、いつ熱が上がっても大丈夫なようにセットした上で布団に入って熱を上げるっていうことをしてますので、あの、まあ、基本的に何も確かいらないかなと。ただね、その前回のコロナの時はさすがに、あのちょっとねやばかったので、ご近所さんに頼んで、あの買ってきてもらいましたけど、
はいはいはい、
まあそれぐらいですかね。
そうだよね、
でもなんか、
はい、
この時になんかそのね、チキンスープ作ってくれる人がいたら、なんかそれはそれですごくありがたいよね。とも思う。
いや、そうだよね。
うん。
なんか私は寝込むことあんまないんだけどさ。
うん。
まあでも、まあもちろん体調がちょっと悪い時ぐらいは私にだってあるんですけれども。
はい。
でも、なんか結局毎回さ、あ、今回も一人で乗り越えられたなっていう、その、自信と経験がどんどん溜まってきちゃってる状況といいますか。
そういう状況ですね、こちらも同じく。はい。
そうですよね。
うん、ただ、私は、のんちゃんわかんない。私は、この熱が出たら、必ず、まず、母親と仲いい友達にはちゃんと報告をする。
あ、そうなんだ。
うん、報告して、なんか、一言、大丈夫って言ってもらったら、もう満足。もう、ありがとう、大丈夫、みたいな。それでもうなんか、心が満たされる。
そう。
なんか、のんちゃんにも多分即報告したと思うんだけど。
あ、そうだね。高熱が出てるピエンみたいな、ね。
そうそうそうそう。それなら母親とあともう一人別の友達も送ってるから。
え、大丈夫っつってね、
うん。そうそう、大丈夫って、送ってもらうだけでもう結構。うん、満足します。
あ、そうですか。
うん。のんちゃんそれないの？なんか、
うん、
体調悪い時にほら友達なんか連絡したくなったりとかさ。
まあ基本あんましないかな。まあ普通になんか、まあ愛ちゃんとは常に連絡してるから、
うん、
なんか熱出てるわとか言うかもしれないけど、
うん、
それぐらいかな。お母さんとかには言わないな。
言わないんだ。
うん。
え、じゃあ一人で耐えるの？それ。
まあ、はい、全然。
え、なんかケアしてほしいなとかないの？
やっぱあんまないと思うんだよな。
あ、そう。
なんかもちろんなんかされたら嬉しいけど、
うん、
なんか現実的に考えて、まあ別に何も変わんないかってなっちゃう。
うわあ、現実的。めっちゃ現実的。
実際にこう、なんていうの、薬どうしても買ってきてほしいとか、
うん、
例えば胃腸炎の時とかはさ、もう立つだけで戻しちゃうかもしれないからさ、そういう時にOS1 買ってきてほしいとか、そういうのが本当にあれば、お願いさせてもらうことあるかもしれないんだけど。
うん、
うん、そうね。
マジか。
うん、
私なんかその、ご近所さんに心配してほしいとかないのよ、さすがに、
うん。
でも、自分の近しい人には、言って、一言大丈夫とか、言ってもらえるだけで、なんかこう、心が、あ、一人じゃないんだって思う。
まあそうだね。まあ一人な感じすごいあるからね、うん、風の時とかって。
そうそうそう。そう。っていう感じですね、私の、寝込んだ時の、ケアしてほしい。感じは
そうだよね。
うん。え、じゃあのんちゃんはどういう風に私はケアしてあげたらいいかな、のんちゃんのこと。私はほらね、だから、うん、その風邪ひいた時は、
うん、
一言大丈夫って言ってもらえれば結構ケアされてる気持ちになるんだけど、うん、のんちゃんどうかなって思って。何も言わない方がいい？
いや、もし存じるタイミングがあれば私が体調が悪いと。それはもちろん大丈夫って言ってくれた方が嬉しい、嬉しい。
あ、よかったよかった。ちょっとじゃあめんどくせえなって思われなくて。
いや、めんどくさいとは思わない。
何聞いてんだよって思わない？
いや、思わないけど。よかった。でも確かにな、うん。
小さい時はどうだった？
小さい時もなんかどうだったんだろうね。なんか覚えてる？小さい時どうされて嬉しかったとか。
え、私は、どうされて嬉しかったかはあれだけど、わかんないけど、うん、あんま覚えてないけど、
うん、
どうされてたか覚えてる。
どうされてた？
ね、喉が痛くなると、なんかちょっとこう、カルトっぽいけど、
はい、
ネギ、長ネギを焼いてグリルで。
はいはい。はいはいはい、
それをサランラップに巻いて、
はい、
で、バンダナに巻いてそれをさらに。で、首に巻いてた。はいで今考えたらちょっとなんか原始的だけどマジで、うん、あれマジ効くからいや本当にやってみるの、喉痛くなったら。もうだからね、毎回その風邪ひくと、お母さんネギ巻いてって
やばい、本当にちょっとウケるわそれ。
うん、そうで、ネギ巻いて、おでこには冷えピタかなんかしてもらって、で寝てた。でそうするとスーってするのよ、なんかやっぱネギの。で、 かつ、まあ、これは多分、
うん、
プラシーボ的な感じなのか分かんないけど、
うん、
あのそれでこう治ったっていうこう経験があるから、
はい、
ネギすれば治るみたいな
ちょっとなんか想像するとやばいな、長ネギ巻いてんの
え、待って、うちだけかな、ちょっと調べてみ、長ネギ巻く人、
うん、じゃあちょっとその間にうちでのケア、まあでも私なんかまあシンプルに嬉しかったのはその頭に乗っけてたタオルをお母さんが変えてくれたりとか、
はいはいはい、
おかゆ作ってくれたりとか、いいよね、まあそれ普通になんか嬉しかったな、うん、なんか愛情を感じるというか、
そうだね、
うん、そうね、愛情を感じるのがいいな、え、あった、
そうだ、うん、あるある、長ネギには粘膜を適度に刺激し血行を良くする硫化アリル化合物が含まれているため、鼻づまりだけでなく喉の痛みにも効果があると言われています。軽く火で炙った長ネギをガーゼで包んで喉に当てて包帯で巻きつけるネギシップを試してみましょう
ネギシップ
ネギシップ、
ネギシップ、
うん、
え、マジで、え、なんか食べるならまだわかるよ、ま、外がからいけんの、
う
ん、
そう、でもなんかね、その香りよね、香り、そのこっから染みてるじゃないよ、染みてるじゃなくて皮膚を通してじゃなくて、皮膚を通ってただ
け、皮膚貫通してるわけじゃないんだ、
あ、じゃないじゃないじゃない、さすがにそれはないけどあの、うん、そうそう、ね、香りを香りで、
あ、じゃあこの口と鼻の間のこことかでもよかったってこと？ここに貼り付けても
よかった？まあまあそうだね。うん、よかったよかった。うん、
なるほどね。
よかったけど、首に巻くと、あの、取れないじゃん。落ちないし。そう。そう、で最初あったかいのよ、なんかこう、ポカポカして。だからいつもさ、うん、あの、暑すぎるとか、ちょっと暑いとか、なんか冷ましてから、これは、うん、これぐらいなら大丈夫みたいな。で、プラス、うん、あの、うちの、あの、父方の祖父母が、
うん、
カリンジュースってのを作ってて、
うーん、
カリンをなんかこうシロップにして、
はいはいはい、
でそれがねまたねなんかあの風邪に効くっていう、
うん、
ちょっとジンクスがあって、
まあ、それはなんかよくありそうやね、
うん、ありそうでしょ、うん、そう、でもそれはおばあちゃんのカリン糖がいいのよ、なんかカリン糖ジュースがで、いつもカリン、はいはい、風邪ひくとカリン糖ジュース、カリン糖ジュースって感じでちょっとお湯で割ってそれを飲んで寝かされてた、なんか昭和じゃないけど昭和だよね、なんかね、
確かにね、うん、
だから風邪薬とかじゃなかった、うちは、うん、
あ、そう、
うん、
うちは多分もっと一般的な感じだね、それこそ貼って、うん、薬飲んで、
うん、氷枕してみたいな、まあ、薬も飲んでたかな、うん、まあでもそうね、それ確か飲んだのが一般的だね、
そう、お粥食べてって感じだったね、
はいはい、え、でも本当なんかね、のんちゃんが言うみたいに、
うん、
その愛情を感じる瞬間よね、風邪ひいた時って、
そうね、やっぱ感じてしまうよね、うん、
感じてしまう、弱ってるから、ね、うん、感じやすい、ね、愛情、
うん、確かに、
うん、
まあ確かにそうね、だから誰からかん、誰が感じ、誰にどう連絡したら感じることが、ね、できるんだろうって思った結果多分誰にも連絡したかもしれない
いやでも今回私さ、その、ま、のんちゃんにも話したし、のんちゃんもね、うん、心配してくれたけど、
うん、
母親にさ話すと、うん、なんかやっぱ毎朝私が完全に治るまで、
うん、
どうみたいな、
うん、
聞いてくれんのよ、
優しいの、
母親だなって思って、
そうだね、
うん、
ちょ、私は1回ぐらいしかちょっと連絡して
ないいいよ別にいいよ気にしてないよ
ごめんごめん、なんかでもその2回、うん、1回ね、あの翌日のどうで、あのだいぶ熱下がってたから、あ、よかったと思って
そうそうそうまあでも本当あの、うん、こんな感じですね、その風邪ひいてる時の、
なるほどね、
状態は子供の時はそうだから、カリンジュースにネギシップ、
ネギネギシップ面白すぎてい
や私なんかさ、はい、やっぱ小さい時にやってることってなんかこうみんながやってるもんだと思うじゃん、
そうだよね、うん、
だからなんか今実は初めてやってないんだって思ったけど、みんな話す時に自分でカルトってやるん、なんかそういえばあれあんまりやってる人いなかっただろうなって改めて思うけど、うん、
確かに、でもね、うん、ネットにも書いてありましたし、
うん、
そうそうそう、危ない感じではなくてよかったと思いますけど、うん、
あの、ね、ネギを頭に乗せるとかじゃないからね一巻くからちゃんとどうだろ
うでも頭でもいいかもしれないね、どう、
まあ確かに、うん、
なんか首ってさ、いや首いいなと思ったんだけどさ、その、うん、なんか顎が邪魔じゃんと思って、その鼻とか口からそうなんかを吸うためには、
あ
頭の方がなんか
段差がないからみたいな
話。あ、そうそうそうそう。
でもさ、まあ、まあそっか、首も変だよね。うん、頭にのねけどさ、変だなと思ったけど。いや、私慣れてるからさ、
うん、
多分自分にもし子供出たら同じことするだなと思うけど、うん、
ちょっと見たいわ。
傍から見たら変だよね。
ネギシップ？
ネギシップ。
うん、
やってみても今度本当濃度痛くなったら。
いや、ちょっと大丈夫です。長ネギ買うのがめんどくさいんで。
しかも焼くしね。
無理無理。うん、
結構ね、あの匂いがきつくて、やっぱりあの、
うん。でもそれが大事なんでしょ、だから。
うん、そう、あの、出来たてはいいんだよ。
うん、
だけど朝とかちょっとこうネギが冷えた感じの
あ、なるほどね。夜から朝にかけてずっと巻いてるんや。
そうそうそうそう。だから朝起きるとなんか冷たくなってて変な匂いがするからちょっと
ね、ちょっとおもろいですね、
うん、
なんかあの
なんだっけ、うん、どうぞ。
ちょっとずれるんですけど、
うん、
最近さ、ま、個人的にはちょっと過剰なのではって思うことがあるんですけど、
うん、
あの女性の生理に対する、
うん、
なんか男性へのいたわらせ方、
あ、
気にかけさせ具合、
あ、
なんかいかにこう、まあもちろんさ、その千差万別だからさ、
うん、
まあ私はまあ今ピル飲んでるから余計に大丈夫だし、
うんうん、
でまあピル飲む前もまあ言うてもそこまでなんか立てないとかではなかったし、
うん、
なんか PMS もしんどかったけど、
うん
うん、まああのこの間夜明けのすべてって映画見ましたけど、うん、なんか誰彼構わずこう強く言葉に出しちゃうとか、なんかそういう症状ではなかったから、
うんうん、
あれなんだけど、なんかこんだけ本当に辛いんだぞ、だから女性は月に1週間しかハッピーな日がないんだぞみたいなことがさ、こうなんかちょっと出回りすぎじゃないかなって思ったりとか。
そうね、確かに。
あとなんかあのカップル YouTuber のさ、うん、なんか、はい、生理の時の彼氏の反応みたいな、めちゃくちゃあるやん最近あれ。
あれあるね、
うん、いやなんかいい影響もあると思うんだよ、なんかその、うん、相手のねことを寄り添おうとかさ、痛みを分かんないけど、一生分からないけど分かろうとする努力とか、うん、それ大事だと思うんやけど、
うん、
まあなんかもう慣れてるしさ、私はもう、
うんうん、
どれだけ自分の生理がどうだっていうのも分かってさ、自分のこうただの一部としか捉えてないからさ、
うんうん、
なんか仮にこれから彼氏がそういうことをなんか大丈夫温めてあげるとかさ、あれもこれも買ってきたみたいなのさ、なんか生理だって言っただけで、うん、もしやってくるようなやつがいたら、いや、ちょっと大丈夫ですってなるなって、
うん、
ね、ちょっと最近ねすごい、うん、思ってて。
そうね、
うん、
私もそのカップル YouTuber の見たことある。
あ、
なんかショート動画で、うん、結構流れてくる。
うん、あるよね、
うん、なんかね、なんかさ、全然あと話変わっちゃうかもしれないけど、
うん、
あの戻したいんだけど、そののんちゃんの今の話にね、ちょっと、
うん、
先に突っ込んでおくと、
はい、
そのカップル YouTuber ってさ、お互いのためだけにやってるはずじゃん。
はいはいはい。
だからこそ美しいはずじゃん。
はいはい。どういうこと、どういうこと？
その、お互いにいたわり合うっていうのって。
あ、なるほどね。そうね。
うん。お互いのことだけを思ってお互いが行動するから美しいはずじゃん。はいはい、だけどさ、それをやっぱ YouTube で流してしまった時点で、
うん、
もうなんか、お互いのためだけではなくて、やっぱ自分の賞賛を欲しいのかなって、まあそうなんだと思うんだけど、なんかそこでちょっと一気にその綺麗さが崩れてしまうなって思って、残念だなって思っちゃう。うん、
そうね、本当にね、うん。だから彼女としたら、ちゃんといたわれる、イケてる彼氏を持ってる私だし、ね。
そうそうそうそう。
彼氏の方から
ね。そう。あの、わかんない痛みをわかろうとしてやってる、かっこいい俺みたいなさ。
そうっすね。
うん。なんか、いや、そう、だから、全部が全部そういうモチベーションだとは思わないけど、
うん、
ただやってしまうことによってちょっとこうその美しさがうっすらとグレーになってしまうんじゃないかなって思っちゃいますね。そうね、
はい、あとさ、ああいうのってさ、そのなんていうの、一コンテンツじゃん、もはや。ご生理の時に彼氏がどういう反応するかっていう、うん、
そうね、だからミームと同じ、ミームと、
あ、そうそう、ミームになってくわけよね、
うんうんうんうん、
でそうなるとさ、いろんな人たちがやるじゃん。で、
うん、
事前に見てるじゃん、多分、
うん、
他の人たちの、
うん、
でなるとさ、もう一個上手にならないとってなってってさ、うん、どんどん過剰になっていくと思うよね、
うん、そうだね、確かに。
そうなのよ、 で、うん、ちょっとあのまたちょっとめっちゃずれるんだけどさ、
はいはい、どうぞ。
私あの高校生のリアリティショーまだ一生見てるんだけど
まだ見てんだ
うん、一生見てんだけどさ、
うん、
やっぱね進化してんのよみんな。
へー、
過去のものを見てるから、はいはい、どういう振る舞いをすれば良いかっていうのが分かってるし、うん、で頭のいい子はそれをこう踏襲するだけじゃなく、うん、もう一歩抜きんでたことをやるのよ。でそれがまたスタンダードになっていくのよ。
おもろ、
おもろいよね。
例えばなんか例挙げられる、うん、それ
例はそうだな、例えばでも本当に初期の頃って、
うん、
言うてもただの高校生だと、どんだけ美男美女でも、
うん、
やっぱりまだまだ経験のないただの高校生で、
うん、
ちょっと女子と喋るのもちょっとドモドモってなっちゃったりとか、
うんうん、
あの二人で遊ぶのに誘えないとか、やっぱそういうのが普通にあったけど、
うん、
やっぱなんかツーショットに行くタイミングとかが、最初はみんな探り探りやってからって感じだったのに、
うん、
とある時からその多分抜きんでようとしたやつがもう、
うん、
出会ってすぐにこう誘うみたいなのがムーブが始まったら、その次も大体そうなってってみたいな。
なるほど、ね、
まあそんな感じで、サプライズとかもどんどんこう結構大きなものになってってたりとか、
はいはいはい、
うん、まあ現場のね協力もあるから、まあっていうのもあるかもしれないけど、うん、っていうのもあって、なんかどんどんこなれていくんだよね。
なるほどね。
こなれていってる様がちょっと私はちょっと面白くて、いまだに研究対象にしてるんですけど
研究だよねマジでね、のんちゃんとって。
そうで、そんな感じでさ、その生理のやつもさ、やっぱなんかこの人がここまでやったから自分はここまでやってみたいなさ、どんどん広がっていくとさ、なんか一般人からするとさ、うん、マジでそれまでやるのかみたいな感じになっててさ、うん、で女子側もさ、いやちょっと過剰なんだがってことがさ、こうなんか伝わらずにさ、うん、やればやるほどいいみたいになっていくとさ、まあ、ちょっとなんか、うん、なんていうの、ナルシストよね。
うん、そうだね、うん、なんかこう、うん、そうね、痛さが分かんなくなっちゃうよね。
そうだね
ちょっとはっきり言い過ぎちゃったかもしんないけど出てきた言葉がちょっとストレートだったかもしんないけど、
うん、
うん、でもね、そうやね、
そう、うん、で難しいなと。
だってさ、なんかさ、その、うん、やそのケアしてくれてるのはありがたいし嬉しいじゃん、ね、普通に、うんうんうん、だけど例えばじゃあのんちゃんでもうちの母親でもいいんだけど、
うん、
あの大丈夫って言ってくれてる、その言ってる言葉の裏に、その言ってあげてる自分がかっこいいし人だから言ってあげるみたいな、うん、あったら嫌じゃん。もうなんかその時点でさ、もうなんか一気にさ、いやだったら言わなくていいよって思っちゃう
の。うん、思う思うよ、
うん、だからそのなんかこう生理のケアにしても、
うん、
生理のケアしちゃってる俺かっこいいって思ってるんだろうなって思った時点でなんかもうそのケアいらないって思って
そうだよね。でこれさ、うん、その男女のあれだからさ、余計にこうなんかなんてどんどんアップグレードされて、まあ、アップグレードなのかどうか分かんないけどさ、過剰になっていっちゃいそうだけどさ、友達感のやつもあるかもしれないよね。例えばこれでさ、私がさ、まあ私が、うん、まあ平成フラミンゴとかがさ、
うん、
その友達同士がこう風邪ひいた時に何をやってあげるかとかでさ、
うんうんうん、
そういうのがモニタリングされててさ、世に出てったらさ、うんうん、あーニコちゃんはここまでやってくれてるから私はここまでやらないととかさ、なんかどんどんなっていって、ちょっと気持ち悪いよね。
そうだね、うん、なんかこうお互いに愛し合ってるのを見せられ、まあでもそれ見たい人がいるってことだもんね。だって
まあなんかほっこりする、
まあほっこりするのはでも確かにそれはあります、はい、うん、ありますね、
うん、あるけどさ、自分にも置き換えることが可能だからさ、そうするとなんか、うん、自分はここまでできるのだろうかとかさ、なんかやっぱ思うことになってしまうよね、うん、
そうだね。
いやこれさ、いやごめんまたちょっと広げるけどさ、犬に関してもあってさ、
うん、
なんかこれも前言ったかもしれないけどさ、まあ、うん、うちの犬はもう2匹とももう死んじゃってるし、その頃はそんなに SNS 活発じゃなかったからだけどさ、
うん、
今いろんな犬をさ私フォローしてんだけど、
うん、
なんか犬にやっぱお灸したりとかさ、マッサージしたりとかさ、
うん、
まあ犬の人間ドッグ、あ、犬ドッグみたいな、犬ドッグみたいなのもさ、まあまあ全然健康とかはもちろんいいと思うんだけどさ、
うん、
でまあね、お洋服着せたりとかさ、うん、あと、うん、その旅行に一緒にどんだけいいとこに連れてったりとかさ、やっぱどんどんどんどんさ、なんか金と時間をかけることがさ、こう愛情の印みたいな感じになっていってるような気がして、うん、なんかそのいろんな犬、
はいはいはい、
飼い主同士のさ、そのつながりとかも見てるから、そのインスタ上で、
うん、
でこの子はここまでやってるから私もこっちまでやるってやっぱなるんちゃうかなって。で、うん、それがある種こうプレッシャーで自分がこう愛情をちゃんと注げてるかっていうのをプレッシャーでやっちゃうとかもなんかあるんじゃないかなと思うと、
うん、
いやなんかどんどんさエスカレートしてからなんか難しそうだな、大変そうだなってちょっと思っちゃう節はあるよね。
確かにね、
うん、
なるほどね、うん、だってしかもさそのこうそうやって動画にできるっていうことは、
うん、
目に見えるものであることが多いじゃん。
そうだ、ね、
例えば使ってるその買ってあげるものもそうだけど使ってる時間もそうだし、うん、なんかこう動画にして尺が長く撮れるなんていうの、まあ、目に見えるじゃんそれって。
そうだね、動画にするっていうこと自体もね。
そう、うん、でもさ本当にの愛情、本当の愛情って別にその物もさもちろん愛情の一つだと思うし時間もそうなんだけど、
うん、
それだけで測れないところもあるじゃん愛情って。
そうですね、
でそこはやっぱ動画にできないよね。
できないよ。
でもその動画にされてるものが愛情だっていうふうに言われてしまうと、うん、あなんか実感もっとつかなきゃいけないのかなとかさもっと買わなきゃいけないのかなとかって思っちゃうじゃん、うん、いやそうじゃないんだよっていうのは思いますね。
そうだよね。だから本当、うん、愛情は言動にしないと、まあ、伝わらないとかもちろんあるかもしれないけどさなんか言動に全てこう起こさねばならぬみたい なんかそういうムーブもありそうな気がしてて、
うんうん、確かに、うん、なんだかなまあね一個のねサインではあるとは思うけど一個でしかないよね、
うん、そうそうそうそうそう
なんか買ってあげるとかなんかしてあげるってね、
うん逆にさそれでしかさ測れないようになるのも嫌じゃん。
うん確かに。
これをやってくれなかったからやっぱり愛されてないのかもとかさ。
うん
そ
う
ね。いやでもなんて。
ね。まあむずいね。でもだからその関係よね二人の。
そうそうそうなのよ。
うん、そうなの。なんかなんそう別に物とかでも測れるし時間でも測れるけど。
うん。
うん関係によって物も時間も。意味があるものになるかならないものになるか変わってくる。
そうだね関係性によってその、うん、同じものもらってても意味も違うしね。
うんほんとほんと、うん、だって見知らぬ人にさなんかもね冷え気とかもらっても嬉しくないしね、
うん、誰やねんってな、うん、気持ち悪ってなっちゃうからね、
うんうん、
そうだよね。でもそうやってこういろんしかもさ動画がさ一人だったらなんかこの世にカップル YouTuber が一つ組しかいなかったらさあんまりそんなこと思わないかもしれないけどさ、うん、いろんなこうなんていうの参考があるからさ余計になんかその、うん、自分たちはこういう関係性だからこれで良いと思えなくなってしまってるっていうこともあるかもしれないですね、
うん、そうね。なんかでも面白いよねそのカップル YouTuber っていうのがさ結構いろいろ出てきていて、
うん
まあ、ああやってね人気な人がいっぱいいるってことやっぱり仲いい2人を見てるっていうのはこう気持ちいいのは気持ちいいよね。ほっこりするし
まあそうだね、うん、そうだね
本当にそう思う、
うん
けどそれによって自分たちの持っている関係をジャッジするのは違うかなって
思う。そうだよね、うん、なんかカップルだけじゃなくてねやっぱ友達同士とかもね、
うん、
同じことが言えると思いますけど、
うん、そうだね。
なんかね、
うん、
話の方向が違いましたけども
はい、なんだケアね、
まあ、ケア
なんか、
まあそうね、ケアと愛情みたいな話になりましたね、
うん、ケアと愛情ね。そうね、なんかまだいっぱい話しそうな感じするんだけど。
あ本当ですか。
話します
か。
でもちょっと置いていい時間。
あどうぞどうぞ。
いや、うん、面白いねでもねこのケアと愛情、
うん、
愛情をどこで感じるかってね。
うん
確かにねなんか使ってる時間とか前なんか話したよねほらとかすっごい初期の方でさ、
はい、
愛すると何かっていう本をさなんか
2人であエリフロム
の, あのエリフロムの
そう、うん、
あれはこういかに行動でやるかみたいなさなんかこう
努力だっていう、
ね、努力だっていう感じだったじゃん。でも努力って言ってもだからそのやっぱ元のなんかやっぱりその人に対する愛情がないと努力しされてもね。
うんなんかでもあれはどっちかっていうとなんていうの関係性を築くためには努力が必要みたいな感じじゃなかった、
うんうん、
確かに、
うん
そうだね、愛情をどう示すかっていうよりも、
うんうん、確かに、
うん
逆にちょっと恥ずかしいんですけど、はい、のんちゃんどういうところで私の愛情を感じてたりします？
でも会話じゃない？なんかやっぱ会話やなんか本当に思うけど最近さ、まあ、最近さというかまあいろんな人と会話するじゃん、
うん、
その中でひかちゃんだったら絶対こんな言い方してこないなって思うことがやっぱある。ひかるだと話してたら絶対こんな気持ちにもならないしこういう表現をされることはないだろうなって思うときに、まあ、なんか愛情を感じるっていうのが正しいかわからないけど、
うん、安心感がある、う
ん、もうそうだしやっぱ大切な友達だなって思うかな。
ありがとうありがとう そうね、
うん、だから そうだね、私はそういう感じかな、うん、
うん、私はなんかまあその関係の関係が今安定してるじゃんうちら、
はい、かなりなんか恥ずかしいね、うん、
うん、なんかでもさずっと安定してたわけじゃなくて、
そうだね、
そう結構特にね初期の頃もさ、もうさ、うん、っていうか初期の頃はねお互いにこうお互いに踏み込んじゃいけないところをこう踏み込んでしまったがゆえに、はいはい、ちょっと気まずい雰囲気になることもあったよね
あそうだね、
うん、けどなんかそれをやっててもお互いに一緒にいたい、なんかちょっとカップルっぽいけどなんかさっきカップル YouTuber のことなんか若干聞かれてたから自分が同じことしてんだけどさ
カップルポッドキャスターかもしれない
、うん、なんかそのいろいろお互いに踏み合った結果の今の安定、
いやそうだね、う
ん、はあるから、あの時にあのお互いに離れないでよかったなってマジで思う、
うん、なんか雨降って地固まるってマジだなって思った、
マジだなって思うよね、うん、
思った
本当に、なんかまあああいうことをお互いにあのお互いになんかしたしってちょっとなんかすごいひどいことをお互いにしたみたいな感じで聞こえるけど、そうじゃなくて、うん、なんかお互いにあの素をさらけ出したしね、
うんうんうん、
なんかまあちょっとや外のことじゃ今後この関係崩れないなっていう安心感はあるね、
まああるね、
うん
うん、
そう、うん、
はい、
だからのんちゃんが言うちょっとした言葉がすごい癒しになったり、なんか、うん、あ愛情だなって思ったりするのは多分その関係ゆえのもの言葉だなって思うから、うん、これが同じ言葉が他の人から言われてもなんか、まあ、その関係がね薄かったらなんか響かないんだろうなと思うけど、うん、のんちゃんから言ったら一言だから響くことが結構ある、
そうね、
うん、
やっぱ関係性ってなんか物語だよね、
あいいこと言いますね、
本当物語だなって思う、
なるほど確かに、
うん、やっぱ物語がないと関係値もできないし信頼関係も成り立たんなって思いました、
いやすごい今なんかメモりたいぐらい今いいこと言ったね、
大丈夫メモってあるから
あそうなんだ、
配信あメモってあるとか配信されるんでここで、はい、
そうですね、
記録されてるんで安心して、
そうだね確かに関係は物語ですね、
うん、物語だなって思う、
うん、確かに、
はい
はい、
まあなんか語っちゃいましたけど、
語っちゃいましたけどこんなやってたらなかったですけども、はいのんちゃんまだ時間あるかな、自分のパートやるのに大丈夫、
うん、まあ、あのむしろ合っちゃうなっていう感じだけど、うん、子供の頃の話もしちゃったしどうしようかなって思ってるんだけど、うん、まあなんか話そうかなと思いますよ、
うん、あの結構楽しく聞いてるから私は、
あ本当ですか、ありがとうございます、うん、
聞いてる本当楽しい、
ありがとうございます、じゃあ、うん、頑張りますので、
はい
はい、では本日は以上、あここでは言わないですね、 はい、お疲れ様でした
お疲れ様でした、
はい、
アラサー女子の人間観察、
日付改めまして皆さんこんばんは、んだほーのぞみです、ここからは私が一人でやっていこうと思います、今ちょうど編集した直後に撮ってるんですけど、なんやなんかすいませんね、イチャイチャしちゃって本当申し訳ございません、なんかイチャイチャイチャイチャ配信になってしまいましたけれども、今回のやつね結構私はなんかお気に入りですね、なんかまあいろんなパターンがあるというか、本当にそのテーマって言ってそのテーマからあまりそれない日もまあある時はありますけれども、こんな感じでまあ結構こう離れていくけど、なんか新たな発見を二人の中で見つけたみたいな、そういう回結構好きで、今回のやつも結構好きでした。はい。まあいっぱいね、イチャイチャもさせてもらったんで、はい、すごい嬉しかったです。はい、じゃあここからは私のこのコーナーやりたいと思います。巻き戻して平成。このコーナーは、私が一人で平成を振り返るというコーナーですね。まあ、今回、まあ、その風の話とかは、まあ、ちょっと出たし、まあ、そんなに思い出ないので、あ、なんか一個だけすごい風の話していいですか あのね、まあ、インフルエンザ、私も大人になってからは、予防接種打たなくてもほぼかかんないんですけど、この子供の頃は、もう毎年のようにかかってたんですよ、インフルエンザ。で、ただね、私、インフルエンザにかかっても、なんかわかんないけど、全然辛くなくて、めっちゃ高熱は出るんだけど、なんか全然辛くなくて、なんかいつもね、フラート立ってね、お母さんにね、ね、お腹すいたーって言ってね、ご飯めっちゃ食べるっていう、なんかそういう思い出しかないんですけど、高校の時に、彼氏がいたんですけど、高校の時は私彼氏一人だけ結構長く付き合ってたんだけど、ほんで、卒業旅行じゃなくて修学旅行、高3、高2かの修学旅行がマレーシアだったんですよ。で、これ話したことあったかな？なんかいつもね、話したことあるかわかんないんですけど、また言ってんなって感じの人は、ちょっと聞き流してくださいと。で、高2の、そうそう、修学旅行がマレーシアで、で、出発の1週間ちょっと前かな、に、彼氏が、ごめん、インフルエンザになったって来たんですよ。で、おー、なるほど、と。で、私はでも全く何の症状もできてなくて、どうしようどうしようどうしようと、薬飲めればいいけど、これどうしようかなと思って、まあでも確実にね、まあすごい注文してたんで、まあ確実にインフルエンザかかってると思って、ほんで、まだ何の症状も出てなかったんだけど、内科に行ったんですよ。で、先生に、多分絶対にインフルエンザなんですって。一人で言いに行って。で、先生も、いや、でも、何も出てないよねって言うんですよ。いや、でも、インフルエンザの、に、その、最近かかった人と、なんか結構お話ししたりとかしてたんですよって言ったら、でも、話しただけで確実にかかるとは限らないし、って言われて、でも、なんか飲み物とか飲み回しとかしてて、って言って。なんかさすがに、いや、ちょっとキスしたんですけど、とはなんか言えず、飲み物とか、と言ってね、言ったんだけど、いや、でも結局熱出てないからダメですって言われて、なんか別の風邪薬をね、処方されたんですよ。ほんで、で、その風邪薬飲んだら、もう速攻で熱ガーンと出て、うわ、これ確実にインフルエンザだってなって、もう一回病院行って、で、私的にはね、ほら、やっぱりインフルエンザだったじゃないですか、って気持ちだったけど、まあ普通にまた診察してもらって、まあタイムフルだったかな、もらって、で、だからほんとあと一週間ぐらいしかなかったんですけど、めちゃくちゃ気合で直して修学旅行に行ったっていう、彼氏もね、一緒に行けたっていうそういう思い出がありましたので、ちょっとこれだけ共有させていただきました。あとはやっぱ SNS の話だよね。まあ、ここでも何回もするし、この話もしたような気がしなくもなくもないんですけど、でもさ、とはいえさ、私たちの頃の、まあ、SNS、その、前略とかリアルとか、ホームページとかって、なんかその、一つのプラットフォームにみんながいるっていう感じではなかったじゃないですか。誰かの、を見に行く、みたいな。そういう、こう、行動だったと思うので、例えば、今のツイッターみたいに、まあ、私は X じゃなくてツイッターって言い続けますけれども、ツイッター見てたら情報が入ってくるとか、インスタ見てたら誰かのが見えちゃうってわけじゃなくて、自らこの人を見に行こうってしないと見に行けないかったですよね。で、最近そのスタバで、隣にね、高校生がいて、まあ、テスト勉強かなんかしてたんですけど、やっぱ、ふとした時にこう、スマホ持って、インスタのストーリーズをね、こう、常にやっぱ見ちゃってたわけですよ。でも、まあ、そりゃ見るよな、と。でさ、私たちの頃はさ、そんなだからさ、例えばじゃあ受験期にどれだけみんながリアルとかを活発に更新してますか、たかって言われたら、まあ、更新してないじゃないですか、勉強してるから。だから、なんかその、どうしても気になっちゃって見に行くみたいなことなかったけど、まあ、今の子たちは、そりゃ気になるし、で、自分のさ、その友達が更新してなかったとしても、芸能人が更新してるし、自分の推しが更新してるかもしれないし、っていうので、気になってついつい見ちゃうよなって思いました。私がこんな SNS 活発な時代に受験を迎えてたら、果たして勉強できたのだろうかと。とても気になりますね。だから大変だなと思った。マジで、平成でよかったなと思いましたけど、大変だよね。で、今もさ、まあ最近はというか、まあ私もインスタめちゃくちゃ見てるしさ、それこそ好きなブランドのやつとか、服屋さんとかすごい見てるけどさ、なんか、なんていうの？もう今でさ、もう次の AW? オータムウィンターのさ、新作の予約受注販売しますとかさ、なんか、 で、もうちょっと早く行かないと、もうすぐ売り切れちゃったりとかしてて、だからその、推してるものがあると、常にそこにこう、意識を向けてないと、情報がどっか行ってしまうというか、見逃してしまうとか、売り切れてしまうみたいなのがすごいあるからさ、こう、手軽にこう、推しが作れたりとか、手軽に好きなブランドフォローできたりとか、好きなそのアーティストフォローできたりとかするけど、もういち早く情報をゲットするためには、やっぱ選択の集中をしないと、SNS であってもなんか、情報を取り逃してしまうんだなって最近すごい思いました。というね、ちょっと脱線した話でしたと。はい。で、ま、ちょっとだけ関連した話ができるかなと思って、最近読んだ本ご紹介します。ま、ちょっと3週間前ぐらい読んだ本かな？なんですけど、女の庭というね、花房観音先生の本でございますと。これはですね、私は観音小説最近たびたび読んでるって皆さんにお伝えしてたんですけれども、まあ、こちらもまた観音小説ですね。まあ、ただなんかそのエロすぎないというか、生々しすぎない。その性的描写はいっぱいあるんですけど、とはいえ、なんか、おえってならないレベルで、すごい、ちょうどいい感じの、観音小説でしたと。で、これはね、すごい良かったのが、30中盤ぐらいの女5人が、もともと同級生で、再会するみたいな物語なんですけど、で、その5人それぞれの視点に立って、なんだろうな、この、同じ場面とか、その人の一人で東京にいた時の場面とかを、こう、物語として紡いでいくみたいな感じで、あ、同じ場所にいても、この人はこう思ってたんだ、あの人はこう思ってたんだ、みたいな、そういうのがね、全然違って見えるので、すごい面白いんだけど、やっぱ5人もいたら、三者三様じゃないですか。もちろんね。で、まあ、本当にいろんな、人たちがいるんですけど、まあ、私はね、その、欲望が、なんだろうな、すごい見え隠れしたりするようなその描写がその本とかで結構好きなんだけど、まあもちろん性的な描写が多いので、よりそれが如実で、その欲を全く制御しない女の子もいれば、それをすべて制御して順風満帆そうな家庭を築きながらも、実はめちゃくちゃ欲望が溜まってて、なんていうの、すごいエロいお姉さんになりすまして、ブログ書いてなんかエロい客集めるみたいなのをやってる人とかね。で、本当にそうそう、まあ、私が一番好きだったのはえなこさんなんですけど、本当にその方は奔放で一回離婚もしてて、ただ本当にもう男が好きだからというか、満たされないものがあるからっていう感じではあったし、その子のね、お兄ちゃんがね、家庭を持ってる女の人と、まあ、不倫関係にあったんだけど、結局一緒になれなくて無理心中したみたいな。なんかそういう経験があるから、一人の男には、入れ込まないぞって決めてるような女の人なんですけど、なんか欲望に忠実な人って、まあ、結構好きで、なんかこういうのを見るとね、結構グッときちゃうなと思って、最後のえなこの場面でね、私はね、泣きましたね。はい。最近で結構なんか最後に泣いちゃう本ばっか読んでる気がするけれども。はい。という感じでご紹介でした。女の庭、花房観音先生のでございますので、ぜひ気になった方は読んでみてください。はい。では、こんなところですね。はい。ありがとうございます。今日もお聞きくださいまして。お便りお待ちしております。Google フォームもしくはメールアドレスからお寄せください。Spotify、Apple Podcast では評価していただけますので、お手すきの際にぜひよろしくお願いいたします。Voicy でも配信しておりますので、お使いの方はそちらでもぜひお聞きください。はい。それでは本日は以上となります。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさーい。あ、明日の8時からゆかさんとライブしますので、よろしくお願いします。おやすみなさーい。